イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。
てってれてってれ、何もできやしない。
そんなあったじゃないって。
いいね。
撮り直ししようかな番組。オープニングからリスナーさんがもうプチって今消したんじゃないか。
あのね、ねアルバムが新しく発売されました。
はい。
その名もワンデイ。
ワンデイ。
俺ね、
うん、
まああのその編集したりね、
はい、
録音したりしてる時にね、
はい、
あのコーラスを入れたじゃん。
入れてましたね。
あれ以来ね、何の曲聴いてもコーラス入れたくなるんだよね。うん、
やめてくださいよ。
なんかね、歌をね、
はい、
昔ね、
うん、
あのミュージカルスターになりたかったっていうお話をしたことがあるでしょ。
ありましたね。
なんかそれの頃の幼少期の自分を思い出したかんのよ。
幼少の頃の欲望が再燃してきた。
うん、だから
何にしても。
うん、
コーラスりたい。
そう。どうしよう。
何にも言葉が出ない。うまく言えないだけ。
これ真面目に言ってんだけど、まあそんなこんなでね、
うんうん、
1週間、
はい、
あのまあ、リハーサルもあったりなんかしてね。
はい、やりましたね。
あの、うん、久々に音を出して
久々にスタジオ入りしましたね。
うん、うんうん、なんか最初はどうしようかと思ったんだけど、
しばらくやってなかったのと、
うん、
あとアルバムにまとめた曲を、
はい、
今まで合わせたこともないのに、例えば秘密とか、
はいはい、
やったこともないのに、
うん、
これちょっとやってみようかって言って、
はい、
本当どうしたらいいんだろうって
そこで固まったと。
はい、そんな感じでしたけど、
はい、
まあでも音を出し始めるとね、
うん、
なんか感覚が戻ってきますけど、うん、つくづく弾くのやだなって思ったりして。
はい、
誰かが弾いてくれて、
うん、
私歌ってたいかなって。
まあ確かにね、歌に集中できますからね、うん、
どっちかですね。誰かが歌ってくれて弾いてたいとか、
うん、はいはいはいはい、
なんかどっちかにしようよ。いっぺんに両方やるのに疲れてきてる、
うん、俺歌う？お前弾く？
あ、それもありですよね。じゃあ何の歌からやろうか。
なんね、いいよ。
レッスンをね、した方がいいと思うんですよ、うん、
はい、
あのいきなりね、
いきなりね、
ライブでやるよりはさ、
うん、
やっぱり一度レッスンをねした方がいいと思うんですよ、うん、
まああのイネコ作曲の曲ですから、
うん、
またアルバムをねこんだけ作ってるんだから何回も聴いてます。
今月の曲っていうのが、
はい、
今月までランデブーになってますけども、
はいはいはい、
じゃあこれで練習したらどうですかね。ワン、ツー、スリー、フォー。
電車の窓からウォッタグモが見える。
へい
へい、紫色の夕闇。ポ
ッポー
じゃあバカかお前。
だって一応参加しよう、
参加しようとしてるのね。
はいはい。
絶対触れないよこんなバンド。
はい、続けて、はい、
だんだん遠くなる、
買ったこと、
住み慣れた街並み、
ポポ
夕闇に近づき。
へい。
うるさいわ。
気持ち分かってくれた。私がさ、
はいはいはい、
笑う角に服着たりとかのレコーディングするときに、
はい、
監督のヘイヘイとかうるさいわと思った気持ち。分かっていただきました。
なんとなく。
そんなわけで、
はい、
絶賛発売中アルバム1で、
はい、
うん、あのアルバムは本当に、
うん、
素晴らしい出来栄えで、
そうですね、
今のとは違
う、うん、笑うとこじゃないですよ、うん、
そんなに笑うね場所はないですよね、はいは
い、ということで今週もお届けするのは、はい、監督P ケンジ、
そしてシンガーソングライターイネコでお届けします。最後までごゆっくりお付き合いください。というわけで今月の曲です。アルバムワンデーより
月まで
ランデブー。 車の窓から綿雲が見える紫色の夕闇だんだん遠くなる住み慣れた街並み夕闇に三日月いつしか私は夢を見なくなりました描いた夢をなくす悲しみ忘れられなくていつしか私は泣いてばかりいました一緒に生きることの幸せ忘れていましたで、さて弾き語りで歌ってた月までランディブーとはかなりアレンジが違ってますけれど、
はい、
こうなると、うん、じゃあ弾き語りでもう一回やってみようってなった時に、うん、前には戻したくない。
なるほど。
ということで、うん、このアルバムのアレンジの要所要所をピアノでいただこうかなと。
あ、なるほどね。
ということを考えながらこの間スタジオに入りまして、
うん、
最初からこううまくはいかないんですが、うん、なんとなく月までランディブに関しましては、
はい、
こういこうかなっていうね、うん、新たな形が生まれてきたりなんかして、
うんうんうん、
曲がこうねアルバム作るために進化していくっていうのが、
はい、
まあ、やってて楽しいなって思った次第ですが、
そうですね、
うん、
なんかねちょっと昔やってたねライブでやってた、はい、月までランデブーよりもちょっとスピード感のある弾き語りっていうのをね、
はい、
あの目指したいと思ってますけどね。
そうですね、まあそうなってくるとピアノの腕前っていうのが必要で、誰かピアノとかギターできる人いないですかね。
まあできればね、
はい、
あのご一緒にできるといいと思っております、
うん、新たに、
そうですね、うん、本気で募集しております。真面目に
うもうイネコ&ティーケンジじゃなくて、はい、新たにバンド名ができてもいいんじゃないかなとさえ思ってますの で、
ね、う
ん、
はい、
ぜひぜひ興味のある方はメールをください、うん、はい、番組へのお便りなどメールの宛先はイネコ .rainbow@gmail.com。 ギターやるぜあるいはピアノ弾きますでも結構です、
はい、
はい、できれば関東圏内の方にお願いしたいと思います。夕げてに沈む月なるべく
監督と一緒
キフリンココーナーというわけで、お便りが来てます。
はい、
せいたかひまわりちゃんからいただきました、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
番組楽しく拝聴しましたよ。
ありがとうございます。
先週ですね、
はい、
高知では、
うん、
汽車も電車も電車のこと汽車っていう、
はい、
っていうの初めて知りました、
うん、
まあ、そんな話しましたね。
そうそうそう、まあ、うん、あの電車といえばね、
はい、
路面電車なわけ、
はい、
まあ、広島とかあとどこだ路面電車走ってる街がね、
うんうん、
何箇所かありますけれども、
はい、
でやっぱりまあ昔で言うと JR ね、
はい、
あれを汽車って言ったんですよ。
だからさ、
うん、
監督はいつも高知ではってくくって言うけど、うん、高知の若い人は汽車って言わないんじゃないかと私は疑ってます。
じゃあさ、JR は電車でしょ、電車でしょ、
はい、
じゃあ路面電車は
チンチン電車。
チンチン電車こそ今言わないよね。久々に聞いたよ、お前。ね。
チンチン電車ですよ。
チンチン電車。まあ、最近はね、もう無人駅ですよ。田舎もね。
あ、はい。
うん、だから、ドアも押しボタン式ね。うん、押さないと開かない。
バスのようにじゃなくて、
うん、
開閉ボタンが。
そうそうそうそうそう。
あ、でもそうかもしれないですね。ちょっと、はい、ちょっとローカルなとこ行くとね、
うんうん、
お便りの続き、
はい、
稲子さんの電車でも鳴るから違和感ないというね、
はい、
まあ、月までランディブのポーっていうのの、
はいはい、
まあ、Nちゃんからいただいたお便りで、
うん、
電車の窓からって歌ってるのに汽車のポホーから始まるのかよっていうツッコミね、
はいはいはいは
い、いただいてた選手のお便りの中で、うん、監督は高知では電車のことも汽車って言うよっていう話でした、うん、
はい、
で私が、まあ、最近の電車でも警笛なんかポホーとか、まあ、ポホーじゃない、うん、ピーかな、
うん、なんかなりますよね
ってなるよって言ったら、私は某私鉄沿線在住何十年の私ですので、はい、JR の電車の警笛音とか馴染みがないから汽車なのかと思っちゃったんですよ、うんうん、失礼しましたみたいな感じでね、
はいはいはい、
お便りをいただきましたけど、せいたかひまわりちゃん、
はい、
まあポーじゃなくてピーかな、
チューかな、
ポッポーとは言わないから、
うん、
でも警笛、まあ私鉄でもなりますよ、あの地下鉄でもなんか駅入ってくるときにパーンって、うん、あ
パーンって
パーンって
パーンってやつあそれ聞いたことある、聞いたことパーンってやつね、うん、
ありますあります、
ピッツで出発するときやつか、ね、
うん、
パーンって言いたいだけかよ、うん、はい、
そういえば全然あの電車つながりの話なんですけども、九州、JR 九州、
JR 九州
は、
うん、
無人駅と、
うん、
それからワンマン、特急の車掌さんがいない、はいはい、
ワンマン
が今度の改定、うん、4月1日から改定になりますよね、大体自国会、
はいはい、そうですね、
そうなる率が高くなったんですって、
うん、
だからワンオペで、
うん、
運転手さんだけ、車掌さんなし、
うん、あ
で駅も今までは、駅員さんいたけど無人駅になる駅が増える、
はいはいはいはい、はい、
ということでね、
うん、
なんか大丈夫なんだろうか、
これ人員削減かね、やっぱりこう電車を使う人が減って、
そうらしいですよ、
うん
な
んうん、まあ、
だから本数も減らされちゃうっていうか、
ね、はいはいはいはい、
まあ、福岡あたりのね、
うん、
街発展してるところはあれですけど、ちょっとローカルになると、
うん、
まあ、確かにあの小湊鉄道とかさ、
はい、
あの辺も本数少ないもんね、
そうだね、単線だしね、ガッタゴトガッタゴト里山走るよ
短い編成
キハ200なんか京さんなんかノリが違うよね、なんかノリ映ってる感満載なんだけど、
なんか監督がダダコ化してる感じ、
あてかお前もちょっと元気いいね、
キハ200
なんかさあ、なんか洗練されてるというか、
ええ、
なんかすっきりした感じしてない、
洗練された大人の稲子ですよ
ごめんなさい言い間違えたな、はい、まあそれいいですね、次行ってくださいよ
ね、うん、まあ洗練されたのはなぜかというと、
はい、
まあ、そのキハ200をこの間見た、うん、
はい、
つい数日前に、
つい数日前にどうしたんですか、
に五井、うん、駅では
いはい、あの五井
の駅から
そうそうそうそう出発っ
ていう、そうそうそう、五井、うん、駅で、
はい、
大きい歯200、これは小湊鉄道だわーいみたいな、
ね、珍しいですね、あっちの方に行くのね、撮影でもないのにね、
そうですね、都内に行くことはあっても、
うん、
千葉県のその私の住んでいる千葉市よりも奥に行くってあんまりね、
うん、
電車で行くってないんですけど、
うんう
ん、まあ、目的地は木更津駅だったんで、
木更津駅、
木更津駅ね、
はい、
うん、で、まあ、私と私の友人、
はい、友人
つまり乙女2人
男じゃないのね
ごめんなさい男友達じゃないんですよ、
あ、はいはいはい、
女子ともね、
はいはい、
乙女2人で、
うんうん、
なんかこう竜宮城にね、
竜宮城なんか聞いたことあるな、
行こうかなっていう話でさ、
はいはい、
まあ、毎回お泊まりで行ってたんだけど、
うん、
まあ、私の友達はその東京都内なんだけどちょっとこう神奈川寄りっていうの、
あ、
川崎寄りに住んでて、
はい、
だからなんかほらアクアラインですか、
うんうんうんうん、
海ほたるのある、
はいはい、
アクアラインでバスで来るっていうわけ、
はいはい、
だから途中の駅で待ち合わせってならなかったので、
うん、
じゃあ木更津で集合となって、
はい、
私一人旅電車で
なんか嬉しそうだね、
もうね一緒に誰かがいると、
うん、
おしゃべりばっかりしてるじゃないですか、うん、もう私電車の窓からさ電車の窓からおーすげえなんだこの特急見たことないみたいな そして五井駅で、うん、あー規範200 盛り上がりました。一人で
勝手にね、勝手に一人で盛り上がりましたね。
誰もいない車両、
はい、
貸し切り状態。
あ、そんなだったの。
帰りはね、うん、部活帰りの高校生がわんさか乗ってたんですけども、うんうんうん、行きはね、うん、私の乗ってた車両誰もいなくてさ、
うんうんうん、
一人貸し切りで、まあうん、こっちのほら、うん、椅子がさ二人席がこう横に縦に並んでる
やつ
なんですよ、
はいはいはい、
うん、だから、うん、あっちの椅子に座ったりこっちの椅子に座ったりしてさ、うんうんうん満喫してたまで乙女二人乙姫になりにね
乙姫になりにね
いたわけ、
はい、
それでですかね、洗練されたこう大人な稲子
まさかそれはお風呂行ってきたってことですか。
そうなの、あそこプールもあるじゃない。
あー竜宮城ね、
うん、うん。で私浮き輪持ってこうかと思ったんですよ
浮き輪ですか。
最近、うん、あのプールで遊ぶときに、うん、浮き輪に凝ってるの。
買ったの。
浮き輪にぷかぷかしながら流れるプールを漂う私、うん、楽ちんみたいな
まああのね、
はい、
千葉県のね、
はい、
住んでる方は、うん、竜宮城とマザー牧場はね、
はい、
こう遠足で行ったりとかね、
うん、
まあ千葉県民があそこはねもう憩いの場ですけれども、
うん、
何浮き輪でプカプカ
しようかなと思って、うん、だけど荷物入れてたら日帰りでね今回は、
うん、
日帰りで遊ぼうってことでもう重たいからいいやと、
はいはいはい、
浮き輪は捨てたわけですよ、荷物から。
荷物から外したね、うん、重いからね、
うんうん、でもまあ一応水着だけ入れてね、
はい、
着きました、
うん、
まずロッカー行きます、
はい、
水着に着替えようかなと思ったら何してんの兄ちゃんって言われてさ、
はい、
何してんの
って。だって竜宮城に行ったら水着に着替えるでしょ。
で一応館内着はそこお借りできるんですよね、
あ
無料で、
はいはいはいはい、
うん、で彼女館内着に着替えてて、
うん、
あすぐには入らないんだなと思って館内着私も来たんですけど、
うんうん、
何水着なんか持ってきてるのと
あそこさ、
はい、
プールメインじゃないの。
いやいやって私もそうかなと思ったんだけど、
うん、
まあ殿方も混ざってる状態ならば、
はい、
プールも致し方なしですが、
うん、
まあ女子オンリーなんで、
はい、
いいじゃんお風呂場でとまあ確かに似たような施設がね、
はいはいはい、
お風呂場にもあるわけですよ、
ま
あ、
お風呂の中もかなり充実してますからね。
そうそうそうそう、うん、流れるプールではないけれどなんかあるんですよ、
ぐるぐるしてるとこがねあるからね、
うん、で結局はそこを、うんまあ、全裸でウォーキング
想像したくね
全裸でウォーキング
二人で
乙女が
ね、
はい、
まあ確かにね外のプールはね、
うん、
まあこのシーズンちょっと寒いかなちょっとね、
うんうんうん、
暖かいお風呂もありますけども中だったら完璧だもんね、
うん、なんと楽な、うん、だってほら水着って脱ぎ着が結構まあ乾いてる時に着る分にはいいですけど、
はいはい、
例えば一回上がろうかって言って、うん、もう一回行こうかってなった時に、
うん、
あの脱水機かけても結構湿ったものをもう一回着るって結構大変。
そうだね、特に女性はそうですね、
うん、そうそう、なんでまあそれがないわけですから、
うんうん、
ペロンとした館内着一枚脱げばさあお風呂みたいな感じで、でわーせわーせわーせ水中を、
うん、ウォーキングして、
ウォーキングして、でシャンプーとかは最後のお風呂でしようって、
はいはいはいはい、
何度も入るでしょうってなって、うんうん、1回上がって、
はい、
それからお祭りランド行って、
お祭りランドね、
まあ、ゲーセンみたいなとこですけど
はい、はい、
卓球をね、
あ卓球やったの、
やりましたね、うん、30分コースと1時間コースがありました、
はい、
で友達が1時間や、うん、1時間なんてあっという間じゃないっていうから、
うんうん、
でも私が以前母とやった経験があるので、
はい、
いや30分で絶対いいと思う、
うん
うん、絶対30分で音を上げるよって言って、
うんうん、
とりあえず30分借りました、
はい、
まあすごかった
まあすごかった、
あまりにうますぎて、
うん、
東京2020、
うん、 2020
ピンポン出ようかな
誰がうまかったの
あの卓球っていうとさ、
はいはいはい、
こう相手が打てない、うん、打ち返せなくって勝つじゃないですか。
そうだね、
ずっと続くのラリー。
あ、続くのラリーがすごいね。それね、
ラリーが切れない、
うん、
私らうまいんじゃないかな、
はい、
となりもう東京2020って叫びながらずっと30分
いい運動になりましたね。
いい運動になりました。でなんか汗もかきました、
はい、
よしお風呂入ろうって言って、
うん、
でまた全裸でわっせ
わっせ
もう私たちガリガリに、
あ、それでなんかすっきりした感じがするんだ
もうガリガリじゃない、ガリガリ
なげなの、
うん、
まあ温泉でね、
はい、
卓球ってね、温泉卓球って、うん、まあベタですけれどもね、最近できるところも少なくなってきたと思うんですけれど、
はい、
うん、私こう見て元卓球部ですからね
っておっしゃってましたよね、
うんうん、
だからラリーをね、
はい、
途切れさせた方が負けっていうね、そういう卓球だったらやれるんですけどさあとかってやられちゃうとねチョレイとかやられちゃうと
チョレイ
つまんなくなっちゃうの、ドン引き、
ドン引き、何頑張っちゃってんのよってなる
ね。そうそうそう、まあ、そういう種目があればですけどね、
はいはい、
ずっとラリー続ける東京2020をちょっと目指してて、
はい、
まあおぐしおコンビみたいな
まあそれはバドミントンですけどね
私元バドミントン部です。
あ、そうかそうか
そうそんなんで、
うん、
まあ、あの友達いろいろね、私の友達も、
はい、
その方面方面のお友達がいまして、
方面方面とおっしゃいますと、
高校の時からすごく仲良くしてて、
はい、
っていう友達と、うん、まあ、小学校の時一緒だったんだっていう友達と、
おー、すごいですね。
まあ、今回は OL の時にすごく仲良くしてた友達なんですけど、
う
ん、
はい、
その友達友達によって全然こうカラーが違うんですわ、
うんうん、
でそのカラーごとに面白いんですけどちょっと気がついたことがありまして、
はいはい、
まあ、他にも私を友達だと思ってくださっている方も他にもいらっしゃると思うんですけど、
うん、
私があこの人は本当に友達なんだよなって自分で認めてる人って意外と少ない、
はい、今ねドキドキしてますよ。
失礼だけど
私はどっちなのかしらって、あの多分ラジオの向こうでドキドキしながら思ってる人いますと思うけど、
結局気がついたんですけど、
はい、
その場を面白くしようとする人が好きみたい、
うんうん、あなるほど。
だから会っても久しぶりに会っても、うん、こう身の上話で、うん、愚痴を ね、聞いてってなっちゃう人とか、うんうん、いろいろいらっしゃるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
ね、それはそれで、あ、そういうこともあるんだなっていうね、
うん、
刺激になるんですよ、
うん、
でもまあこないあのその一緒に温泉にいた友達といい、
はい、
小学校からの友達といい、
うん、
あと高校からの友達といい、
うん、
その場を面白くする、うん、しようっていう魂胆が、
魂胆がねまあ多分ね、その場を面白くしようなんて思ってるわけじゃなくて、
うん、
お前が面白いんだよ、おかしいもん。
いやいやいやいや、私より私の上を言ってますから、もうセンスがいいんですよ、その友達の
面白さのセンスが、
面白、私を面白がらせるセンスが、
あだから好きとはい、
本当に楽しませるセンスがある人なんですよ、
うん、なるほど、
そういう人がすごい好きみたい、
うんうん、
それに輪をかけていく、乗せられていっちゃう、
はいはい、
うんうん、だからずっと要は笑ってるんですね、
はいはい、
笑いながら水に浸かってわせわせと、
うん、
笑いながら卓球30分やってるから、
うん、
もう疲れちゃった
そりゃそうだうん、まあ笑うっていうのはね、
うん、
健康にとってもいいよね、やっぱりね、
結構体力も使いますよ、
そうそうそうそうそう、
そういえば体調悪くて寝込んでた時期に、
うん、
笑わしてもらうと元気に気持ちは明るくなるんだけど、うん、すっごい体力使ってごめんちょっと今笑えないから待ってちょっとずつ笑うから
待ってちょっとずつ笑うから
次々笑わさないで、
はい、
みたいな感じでしたけど、笑うのって体力ね、
はい、
使えますよね、
まあ、元気な証拠ということでしょうかね、
うんうん、まあ来月再来月か、
はい、
彼女と2人で今度、うん、行くんだ。
どこへ？
ああ
長崎行くの。
今日も雨だった。
雨ふれふれふれ雨ふれふれふれ。
何の呪いですか？
ふれふれふれ。
何の呪いですか？晴れてほしいですよ。監督はだって友達私しかいないって。
そんなことはないよ。いっぱいいるよ。
本当ですか？紹介してくださいよ。
あの人でしょ、あの人でしょ、この人でしょ。
だって前にこの番組で俺の友達っていうのはあの辺に住んでるけど住所わかんない、うんうん、
ああ日本アルプスに住んでるやつこの間あの風の太陽って日本アルプスに住んでるってだけどねわかんないんだよ広すぎて
連絡つかない人ばっかりで連絡がついて、
う
ん、例えばじゃあご飯食べに行こうよとかまあ、いや監督の好きな、うんまあ、私も好きですけど、うん、ディズニー行こうよとか、うんうん、遊びに行こうよっていう友達お前しかいないって連絡がつくっていう限定だとっておっしゃってましたよ、
うん、まあ一人なんかもともと友達っていうのがいるんだけど最近微妙かなと思ってるのがねあのお坊さんもともと友達なの。
もともとお友達、うんうんうん、
でも最近自分の生徒だったりしては
今生徒になっちゃ
う。そうそうそう
先生と生徒の関係にな
っちゃって微妙な感じ
微妙
でもいい人です。
ご職業がお坊さん。
お坊さん
忙しいんだよね。お坊さんのお仕事って
ね。まあまあまあ
そんな感じで、はい、だからちょっと友達とねぶっちゃけてくると、
はい、
結構なんか心の赤が取れるっていうんですか
ね。赤ついちゃって
る
の？
心にほら監督と日々過ごしてると心に赤が溜まってくるんだけどそれがこう抜けるっていうのかさ、
うん、
来月は来月でその小学校の時の友達と約束してるんだ
なんで遊び回っちゃってるわけ？
違うよ友情を確かめ合うんだよ、
まあ、アルバム終わったからと思って遊び回っちゃってるんじゃないの？
あのね、いろんな刺激をこうインプットしてきて、うん、また次の作品にぶつけるっていうさ、
なるほど、
そういうことじゃないかな。なんか次は乙姫様の歌かけるかもしれないわっせ
わっせ
全裸でわっせみたいな
まあオリンピックも近いですからね、そういう曲がねあのかけるといいですね
浴衣で2020そんな話でした。それでは曲です。ダダコちゃんで小湊鉄道。ちょうど春先じゃありませんでしたか、
はいはいはいはい、
撮影したのが今自分 で、
そうです、ね、
菜の花は咲いてたけど、うん、桜はもうちょっと後かなみたいな感じでした ね、 ね、うん、本当に今自分でしたけれど、
はいはい、
撮影にね各駅全部、
はい、
駅ごとに撮影してきたというね
そう
楽しかったね、
まあ、行く先々にねいろんな人に出会い、うん 喋り、うん、お話もさせていただきましたね。
そう、出会いもいっぱいありましたね。はい、いい季節です、うん、はい、あのぜひね、五位の駅から、東京駅から60分で行きます、
はい、
五位の駅からね、はい、ぜひ皆さん小湊鉄道乗ってみてください。クリスマス春夏秋冬香る風、東京半島ど真ん中、小湊鉄道。
神様。
さて、先週大国主の国づくりについてお話をしましたよ、
はい、
覚えてますか。
はい、
スクナビクというちっちゃいちっちゃい神様が手伝ってくれて、うん、みるみるうちに国が整ってきました、
はい、
ところがスクナビクは常世の国にお出かけしますと言ってバカンスに出かけてしまいました。
はい、
相棒を失ってしまった大国主のもとに現れたのが、うん、大国主の魂の片割れだという大物主、はい、
大物主
の願望を叶えてあげますね、うん、この分身の大物主のために、大和の三輪山に、大きな、神社を建てて祀るわけです、
はい、
すると作物に恵まれ豊かな土地が広がり見事に繁栄し、うん、国がこう繁栄していくというね、
はい、
その様子を見たアマテラスが、
はい、
めでたしめでたしと終わらなかったわけです、
うんうん、
ねえ、おかしくない、あのチャラを、
チャラを
そもそも国つかみじゃないの、
チョリース、
もともとこの国はイザナキとイザナミが生み出してさ、そもそも中津国はスサノオが治めることになっててさ、つまり天つかみのものじゃない、それと国つかみが治めるのっておかしくないというわけで、
はい、
なんかこうイライラしだしたわけですね、
うん、
そこでおしほみみ、
おしほみみ、
おしほみみとは、
おしほみみ、
はい、アマテラスの長男だそうです、
はい、
これはスサノオとアマテラスが、うん、なんだっけ、
受け入れありましたね、
うん、自分はアマテラスを攻めに来たんじゃないですよ、それを証明しますとスサノオが、
はい、
とアマテラスで受け入れの儀式をしましたね、
はい、
その時にアマテラスの持ち物から5つの、
はい、
五中の男神が生まれました、
うん、はい、
その長男です、おしほみみ、
うんうん、
おしほみみ、あなたはスサノオとの受け入れ生まれた長男なんだから、足羽の中津国に行ってあなたが国づくりしなさいよ、
うん、
と言いました。ところがおしほみみ、
はい、
気がちっちゃい、
気がちっちゃいんだ、
うん
うん、
なんかちょっと覗いたんだけど、
うん、
やっぱ向こうは向こうで盛り上がってる、
盛り上がっちゃって
るからちょっと怖くなって、俺無理
俺無理無理無理無理無理無理
となりました、
はい、
でそれを報告を聞いたアマテラス、雨のほひ、
雨のほひ、
これ次男です、
次男さんね、
はい、雨のほひ、あなたが行きなさい、
うん、
で雨のほひというのは、うん、とても穏便な性格で話し合いがうまい、
はい、なるほど、
この雨の穂日を使いに出しました、
うん、
そしてアマテラスに命じられて雨の穂日は足原の中津国に派遣されたわけですけど、いざ大国主と会ってみたら、
はい、
アマテラスが言ってたより、
うん、
イメージしてたよりもうーんとちゃんとしてて、うん、話しやすい神様だったわけです。
はい、
穂日、
穂日、
国を譲ってって言いに来たんだ、だってカクカクシャカジュが、
うん、
ね、もう天つかみのものじゃん、
うん、
カクカクシャカジュがですしって言いましたら、
はい、
大国主がそりゃあごもっともだ、
うん、
あーでもなー、みんなの血のにじむ努力でここまでまとめてきて、まだ途中だからまとまるまで手伝ってくんない、
はいはい、
コヒー、でも手伝うとかそういうんじゃなくて譲ってほしいって言いに来たんだけど、
うん、
すると大国主が言いました、僕実はいじめられっ子で、ほんとここまでよく頑張ってきたんだ 兄弟心には殺されそうになっちゃうしさ、
あそうです、ね、
嫁をめとるまでにはいろんな試練もあって、はい、本当にいじめに耐えて耐えてよくここまで頑張ってきたんだよ、そんな僕だからこそやり遂げてみたいんだと言いました。コヒはその話を聞いて感動してしまいました。
はい、
大船主はちゃっかり出雲に居座り、うん、結局国づくりをホヒが手伝うことになってしまうのです。
はい、
どうするのでしょう、
うん、
取り組まれた形で3年も帰ってこないので、
はい、
アマテラスはさらにイライラします。
3年もじゃねえ、
ねえ、というわけでその続きはまた来週、どうするのでしょう、
はい、
ということでね、ホヒちゃんいい人なんでね、
うんうん、
まあ大国主の言わんとしてることも分かりますよね、
うん、
いじめられっ子だった僕が、
はい、
最後までやり遂げたいんだ、
はい、
ちょっと可愛くなってきませんか。というわけでいろんなね神様がいる中で、私イネコは大国主のファンなんですよ。
なるほどね。
神様のファンっていうのもどうかと思いますけど、
私はイザナギとイザナミですね。
イザナギとイザナミファン、
はい、
というわけで、次週もまた国づくりの続きをお話ししたいと思います。さて、
はい、
話は変わりますが、
はい、まあ、日本人ですからね。
日本人ですよ。
しかもあなたは国文科、
ね、私はかつて国文科というところでね勉強してましたね、は
い、ということでね、最近ね神様の話とかね、
はいはい、
してますけれども、
うん、
なんか日本の言葉でねなんかそういうなんか勉強になることないかなと。
日本語で、
そうそうそう、いろんなことわざとか四文字熟語とか
慣用句とか、
そうそうそう、
古事とかいろいろありますね、う
ん、
はい、
知ってるんだけどなんか今更聞けないみたいな、
あ、なんか使い道をこうね知らないっていうか、うん、
はいはいはいはい、
あのいろんな会話の中で、
うん、
こうそこにそのことわざ持ってきたかっていうとちょっと頭よさげに聞こえる
ね、この番組はね音楽番組であると同様にあの情報番組も教養番組ですから、あの少しはちょっとねあのためになる話、いつもアホみたいな話ばっかりして
るじゃないですか、ね、はい
はいはいはい、うんうん、なんかこう一つの言葉についてこうトークしたいかなとか思うんですけれども、うんうんうんうん、うん、なんかいろいろありますよね、四文字熟語や、ね、ことわざ、
いろいろありますよ、いろいろあります、
うんうんうん、なんかその中で一つねなんかちょっとそれを話しながらねあの、
うん、
まあ、ネタにしてというか意味と、
うんうん、
なんかそれに関するエピソードなんかあったらちょっとお話したいかなと思って、さっき急に思いついたわけで、
素晴らしい思いつきですね、
はいはいはい、
でどうするの、
うん、どうしようか、あの今のシーズンっていうと、
うん、
やっぱり卒業式と、
はい、
入学式あるじゃない、
はいはい、
で、うん、まあ会うは別れの始め、
まあなんかこうロマンチックというかね、
俺ロマンチストだから、
あそうなんですか、
はいはい、
会うは別れの始め、意味は、
意味は
解説しましょうか、
はい、
人と人が会えば必ず別れの時が来る、だから会うということは別れの始まりであり、それがこの世の儚い定めだということです。会うは別れだけでも使われます。
あー、なるほどね、
会うは別れ、
うん、そうですね、
うん、
まあね、まあ今年になっていくとね、
うん、
自分の親がねどんどんどんどん老いていき、
はい、
まあ最初におぎゃーと生まれた時に、
うん、
まあ会ったということでしょうかね、
はい、
それからもう何十年も経って、
うん、
どんどんどんどん別れが近づいてきてるわけです、
はいはいはい、
うん、なんかこう寂しいようでもあり、
うん、
まあいろいろ思い出もね、楽しい思い出も積み重なったり、
うん、
まあ時には苦しい思い出だったりするけれども、
うん、
なんかこう儚さをちょっと、
はい、
最近ちょっと考えてんのよ。
おー、なるほど。
大人になったかなと。
あ、うん、大人になりましたね、
うん、もう死んだらどうなるのかなってこう。俺ね一つね心残りがあるの。
何に対してですか。
あのね、
はい、
あなたのお父さんに、
はい、
お会いしてないんだっけ。
いや一度お会いしてます。
あの、うん、
それこそ一番最初の、
うん、
アンガ
ー
で、
はい、
共演した時です。
あ、はい、
まだイネコ&ティーケンズではなく、うんうんうん、ティーケンズがリバーのメンバーだった時に共演しましたね、はい、その時にうちの父と母が見に来てたんです、うん、
はいはい、
多分そこでご挨拶していただいてると思います。今日ここの場に誘ってくださったのがこの方ですみたいな、
それだけがちょっと心残りだったね、
だからもう本当初めまして、うん、よろしくお願いしますって言ったぐらいで、
はい、
う
ん、その後ね、あのお父さんがねジャズのレコードを持ってるとか、
はい、
なんかこういろいろ、うん、なんかこう面白い人だなって。
うちの父は、ま、ジャズも聴いてましたし演歌も好きでしたけど、うんうんうん、ま、サックスが好きだったので、
はい、
サックスといえば誰ですか。
サックスといえばコルトレーンとか。
ああ、そうそう、うん、
そうそう、本当かよ、
ね、のあの表紙がほら、うん、その人のサックス演奏しているジャケットのなんかレコードとかありましたよ、
うんうんうん、
で聞いてましたよ、
うんうん、まあ、それこそねあったんだけどもう別れてしまったっていう、なんか、うんうん、そこはちょっとね唯一私あの悔しいなって、今のイネコ&ティーケンジをね、
うんうん、
お父さんにね、うん、あなたのお父さんに聞いてもらいたかったなっていうのがちょっとこ
う、そうですね、うん、だからあの時は共演ではなかったので、
はい、
うん、共演したところのねものをね父に聞かせたかったなとは思いますね、うん、あの、まあ、富山とかでね、
はい、
あの行かせていただきましたでしょ、
はいはいはいはい、
まあ、それの YouTube とかは見てたと思いますよ。
ダ
ダコちゃんもねあのダダコちゃんっていう歌が好きだったんですよ。
あ、なるほどね、
父が、うんうん、でダダコちゃんの、うん、PV とかも見てましたよ、うん、あれはいいぞって言ってました
、うん、あれはいいぞ、お父さんの、うん、大好きなのね、
親バカなんでね、
う
ん、
そう、会うは別れの始めってね、うん、さっきから言ってますけど、
うん、
まあ私はその逆もね、
うん、
別れるってことは、うん、次誰かに会うきっかけである。
あ、うん、私この会うは別れの始めっていう言葉を台無しにしたな、木杉隆夫って思ってたんですよ昔。
木杉隆夫、
木杉隆夫っていうシンガーソングライター
いましたね、
いらっしゃいますよね、はい、で、楽曲提供して、
はい、
薬師丸ひろ子さんが歌ってましたね、
うん、
はい、さよならは別れの言葉じゃなくて、
ボンボンボン、
再び会うまでの遠い約束、
ドゥーワ
ップ、あれ会うは別れの始めじゃなかったんかいみたいな
そうそうそうそう、
このことわざ裏返したなと思って、
ああ
いい歌書くなと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
うん、
そうね、
まあスタートでもありますよね、さよならするっていうことは。
そうだね、
うん、
だから今置かれてる環境にね、うん、甘んじてるわけじゃないけど、まあ自分ね体1個しかありませんから、その中で生活をしてるわけです、
うん、
でまあその環境であったりその周りの人と別れることによって違う場所に行ったりとかね、
うんうん、
全く周りの環境が変わることで、
うん、
こうさらにこうステップアップ、
うんうんうんうん、
できるきっかけかなと思いますね、うん、
人と会って、
うん、
で帰るとき、まあ、別れるとき、
はい、
さようならって言わないですよね、あんまり。
そうだね、言わないね、
あんまり言わないですね、またね、
またね、じゃね、
まあお疲れ様です、
はいはいはい、
お疲れ様でした、
はい、
みたいな感じですかね、
うん、そうだね、
うん、さようならっていう言葉、うん、
はい、
言わないですよね。
言わないですね。
あえてこうさようならって言うと、うん、なんかずっと会えなくなるみたいで、
うん、
寂しくなるから言わないのかな。
そうね、
うんうん、
まあ、最後にもう二度と会わないご挨拶みたいな感じもしないわけでもない、
ね、はい、さようならみたいな、
まあね、保育園幼稚園の時ね、みんなさんさようならみたいなのやりましたけれどね、
またまたシーターがついてますでも、うん、そのまあ、家族ですと行ってらっしゃいって言って、
はい、
行ってきますって言って帰ってこないこともあるわけです、
ね、それはそうです、
ね、人生っていうのは何があるかわからないので、うんうん、
はい、
だから会ってる間、うん、楽しかったにせよまた次があるっていうことを、うん、こう確約できない世の、
はい、
世の常というかね、
そうですね、
うん、だから一個一個一個を大切にしていかなくちゃなっていうのをね、こういうことわざを通してなんか改めて思ったりするものですけれど、
は
い、
そうですね、うん、まあ、あの今3月ですけども4月になってね、はい、まあ、卒業式入学式のシーズンですから、うん、まあ、それこそね、まあ、学生であると3年間、まあ、4年間と、ね、うん、まあ、初めて、ね、4月にこう席を同じくして、うん、3年4年経ってそのね、うん、信頼を育み、うん、そしてまた別れていくというね、
うん、
なんかそう、なんか儚さでもあり、まあ、その短い期間の幸せだったり、
はい、
うん、まあ、苦しいこともあるでしょうけども、きっとね、なんか生きていく上で何かの糧になると、
はい、う
ん、なんか俺今日いいこと言ってんな、
ちょっと開いた口が塞がらねびっくりしたり呆れたりして口を開けたままポカンとする状態を言います。今監督が真面目な話をしてびっくりしちゃって開いた口が塞がらない。
お前よくあるよね。あって、あのね、お前それね、よくあるよ。何言ってんのこの人っていう顔してる。また変なこと言い出したなーっていう時に、あーって、まるでね、全然わからないふりをしてる時に、あーっていうね、開いた口が塞がらないっていうね。
そんな顔してる時あります？
あるあるある。結構あるよ、それ。
むしろこれじゃないですか。愛想がいい。
意味は？
相手をする態度や顔つきが、人にいい感じを与える様子。うん、
はい。
愛想がいい。これじゃないですか、私。
あのね、うん、まあ、もともとね、ヘラヘラしてる顔の人って愛想がいい、腹の中真っ黒でも顔がヘラヘラしてるとなんか世の中、この世の中得みたいよ。
あ、そうなんですか、うん、この間その竜宮城でロッカーの鍵があれは開かないなと思ったら隣のロッカーに突っ込んでたんですけど、うん、鍵を
またやってやらかしたの。
そしたら、うん、その一緒にいた友達が、うん、そういうとこよ、そういうとこなのよ、
うん、どういうとこですか。
そういうとこがネクタイをシュレッダーするところなのよって。
死んじゃいますけど。
OL 時代にね、うん、ネクタイをほらシュレッダー機の中にブルルルルって入ってっちゃって、うん、会社の制服のネクタイの裾がこう、うん、イカやタコの足みたいにしたのは私なんですけど。
ドラマかね、お笑いのね、コントでは聞いたことありますけど、本当にする人っているんですね。
何かするために、うん、そういうとこよ、ユニちゃん、そういうとこなのよ、ネクタイをシュレッダーするのは。
お前大丈夫？あ、ちゃんと保護者がついてないとダメなタイプですか？
いやいや、私 OL 時代はさ、うん、もう鬼のように働く人だって言われてたんです。見る影もないって言われてますが、
はい、
さて、まあ、ことわざ、まあ、今あーのところからね、
はいはい、
実は本を開いてみてますが、
はいはい、
赤子の手をひねる。
あー、イネコの手をひねる。
実力が違いすぎるので、うん、簡単に相手を任すことができることの例え、
はい、
赤子の手をひねる、
うん
うん、もう監督のなんかこう天然ボケにツッコミを入れるなんて、もう赤子の手をひねるぐらい簡単。
それなんか変だな、それ。
簡単。
簡単なの？
うん、
てかね、俺に天然って言いますけど、
うん、
あなたの方が天然だから、これはみんなうんうんっつってる、みんな。
いやいやいやいやいや、
うん、まあ、おかしいもん。
そんなことないって。多分ラジオを聞いてる人はこのラジオの番組の司会進行も、うんうん、私があってこそ進行していて、
うん、
で私の解説がとても分かりやすくて、監督はもうボケちゃってさ、うん、
これ演技ですからね。
嘘。演技なの。あ、もう一個あのところにね、あうんの呼吸をよく言いますね。
あうんね、うん、で意味は
相撲の仕切りなど両者が一緒に物事をする時の微妙な調子や気持ちがぴったり合うこと、
うん
うん、
あうんね、
あうんの呼吸。
あの、お寺さんでしたっけ、入り口の鳥のとこに狛犬、
はい、
あれ、うん、あーとうんでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、あうんでしょ。
あーとうん、あうんは吐く息と吸う息のことなんですって、
うん、うんうんうん、うん、で調子を合わせると、
そうだから息が吸う時と吐く時とか同時にこう行われて息が合うっていうね、はいはい、うん、ところから来てるそうですけど、イネコ&ティーケンジは普段の会話ですけど、うん、 阿吽の呼吸で全部ずれてるよね。
それね、気が合わないって言うんだよ。もしくはアンアンの呼吸だよ。運がないんだよ。
監督が A の話をしてるとしよう、
はいはい、
そしたら私 B で受け答えしてて、うん、全然違う話を、うん、で受け答えて、そのまんまずっと突き進んで、うん、5、6分会話ができるっていうね。平行線みたいな。
あ、最近それちょっと感じるよ。あの、全然こいつ話聞いてないけどさ、でずっと喋ってるさ、お前も勝手に喋ってるから全然会話になってないんだけど、なんかこう隙間隙間に言葉が入ってんだよね。
監督のおっしゃることに同意したくない時に、うん、私が違うことを言って、こう会話としてはね、うん、監督が喋った後にキャッチボールはしてるんですけど、うん、全然話が違う。そのまんまのキャッチボールが5、6分続いて、すごいあうんの呼吸かなと思ってるんですけど。
それ違うだろう。
話は噛み合ってない。
噛み合ってないだけだろう。最近ちょっと感じる。噛み合ってないな。
あれ天才的ですね。なんかちょっと覚えときましょうね、今度ラジオでご紹介するのね。
あうんの呼吸、
平行線なんだけど、あうんの呼吸、
呼吸なんだ。
これ独特ですね。
アホか。
うん、うん、いかがでしたか。奥が深いですからね。
ですね、ちょっとね、こういうね、日本の言葉をね、ちょっと大事、はい、あの最近ね、言葉がこう世の中荒れてます、
はい、
ね、子供たちもね、親世代にしても、うん、もう言葉が汚い、うん、
ちょっと略しすぎてたりとかしますしね。
そうね、確かにその昔のね、うんうん、平安とかあの辺の宮中の頃はね、
うん、
あの言葉をこう、ね、短縮したり、超なんとか、今超ムカつくとか超なんとかって言うけど、
うん、
昔も超なんとかって言ってたんでしょ。
うん、意図おかしい、
意図おかしい、超なんとかって言ってた時代なんで、うん、まあ、時代は繰り返されてはいるんですが、それにしてもちょっと言葉が荒れすぎてると。
うん、あの若い人の短くこうね、うん、あの省略した言葉は何言ってんのか分かんない時がありますね。略されちゃってて、
よく分かんねえや
って、ね、う
ん、
あのショッピングセンターのことも、うん、なんかこう、例えばララポートをララポっていうみたいに、うん、なんかこう独特なこう省略の仕方されると、
うん、
どこ何の話してるのか分かんないっていうのは息子の会話でそうですよ、
うん、
ついていけない時ありますけど、
はい、
ちなみに今日、参考にしましたのは学研出版のことわざ辞典。これ結構面白いでしょ。オールカラーで、
そうね、読みやすいね。
あの漫画付きで、
うん、そうそうそう、うん、これちょっとね、はい、このネタにまたお話をね。
これなんでこれを買ったかというと、新レインボーって書いてあったから、レインボーにレインボーマジックに使えるのかなと思って、新レインボーことわざ辞典っていうね、
はい、
ものをね、購入しまして、いつかラジオで役に立つかなと思って持ってたんですよ。
今日役に立ちましたね。
立ちますね、
はい、
芸は身を助ける。負けるが勝ち。いろいろ言いましたよ。それではまた来週。
さよなら。